夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りします、西上真帆のラキラジ。お相手は私西上真帆と、
はい、私がアシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。ラキラジですが、私西上真帆が持ってきましたテーマですね、うん、木梨憲武展をご紹介したいなと思います。
木梨憲武さんということは、あの例のトンネルズの、
そうなんです、木梨さんが
展覧会をやってるの。
そうなんですよ、あの、ほうほう、今ですね、京都文化博物館で開催中でして、うん、はいはいはい、私ちょうど行ってきたんですけれどもね、
中京区やね。
そうなんですよ。見られたことあります、木梨さんのその作品とかって。
すごい多彩やと、はい、絵画とかね、マルチな才能があるという話だけは伺ったことはあるんですけれども、はい、作品自体は拝見したことはないんですよね。
私も本当に全く一緒で、はい、まあ、木梨さんこれまでにも全国で個展開催されてるみたいで、うん、全国ツアーなども行っているみたいでね、うん、その全会場を合わせると、うん、なんと100万人以上が来場されているみたいなんですよ。
100万人、
はい、
すごいな。
で他にも日本国内だけじゃなくて、うん、2015年にはニューヨーク、うん、そして2018年にはロンドンでも個展を開くなど、本当に世界で今活動されているアーティストさんでもあるみたいなんですね。
すごいな、
うん、そう、うん、で私もね全く見たことがなくて、どんな作風なのか、うん、で今回初めてちょっと行ってきたんですけれども、
はい、
まあ独特でしたね。
あ、そう、
はい、うん、もうなんて言うんですかね、すごい色彩豊かなアクリル絵の具をね、
うん、
もう大胆にキャンバスにバチーンって塗りつけたような、
うんうん、
そんなダイナミックな作風があったと思ったら、うん、
はい、
すごいなんかもうちっちゃい細かいなんかチマチマチマチマってしたようなね、うん、幾何学模様みたいな、
うん、
そんな作風もものもあったり、はい、
うん、
あとモチーフも富士山とか、
うん、
人の手をモチーフにしたものもあれば、
うん、
自然の花とか、
うん、
はい、あとはなんかもう独特のオリジナルキャラクターを描いてみたりとか、そうそうそう、本当にいろいろあったんですけど、
うんうん、
そう、今ちょっとパンフレットご覧いただいてるんですけど、どう思われますこの作品たち。
今確かにね、西上さんが言った通り、はい、ちまちまちまっとした細かいなんかペンで描いたんかなっていうようなタイプのやつもあれば、
はい、
写生的なセーヌ川のやつもあれば、
そう、
うん、いろんなカラフルな、確かにイエロー富士って富士山モチーフやろうけども、うん、富士、これが富士山なんかっていうような、ちょっと哲学的というか若干考えるような要素の絵もございますよね。
本当にそのおっしゃる通りでね、
うん、
まあ、こういう作品の展示っていうのも、
はい、
そういう順番をどういう配置にするかっていうのを全部この木梨憲武さんがプロデュースされているみたいで、
あ、そう、
毎回その個展の会場によって配置も変えてるみたいなんですが、
うん、あ、
はい、まあ、その見せ方がめちゃくちゃうまいなって行ってみて思ったんですけれども、うんうんうん、まずそのね、まあ、原点とも言えるねこの富士山、
うん、
はい、これね、この黄色のやつだけじゃなくて、
うん、
真っ赤っかの富士山もあれば、なんかレインボーのような富士山もあったりとか、
うんうん、
ほんと様々なものがあるんですね、
うんうんうん、
でおっしゃった通り、
うん、
これほんまに富士山なんみたいな、
はいはいはい、
なんかちょっと私でも描けんちゃうのみたいなね思わせるような、
うん、
ちょっと哲学的なところもあるんですけれども、
うん、
まあ、それの次に持ってくるのが、
うん、
このなんかこのムチムチっていうこの幾何学模様のね、
うんうん、
これ人の手をモチーフにしているものなんですけれども、これがね出てきたらね、なんかまたダイナミックなものから細かいものに変わると、なんか一瞬うってなるんですよ、やっぱ人って。いきなりなんかあれ世界観変わった、引き込まれていくぞっていうので、
うん、
なんか急にその憲武ワールドに吸い込まれていくような感覚になってね、
確かに、
そうなんですよ、
うん、
しかもこれ絵だけじゃなくて、
うん、
なんかオブジェみたいなのもあって、
あ、そうなんや、
そうなんですよ、
絵画だけじゃなくてオブジェもやってんねや、
そう、 この手のオブジェがね、大量に並んでたりとか、
うん、うわ
そう、なんかミニチュアになってるやつがブワーって並んでたりとかして、
ミニチュアみたいになってるのもあんの。
そう、それもすごい面白かったりとか、
はいはいはい
はい、それでまたまたですね、まあ、ただなんかちょっとデザイナーっぽいね、なんかちょっと尖った作風なんかなとか思ってたら、
うん、
次出てくるのが、うん、このなんかまるで絵のようなね、このセーヌ川の、
うん、
なんかちょっと写実的な、
うん、写実的な、
はい、
うん、
ものが出てきたりとか、
正統派や、
そうそうそうそう、うん、あとすごい幻想的な花の絵とかが出てきたりとかね。
ローズってタイトルやからバラなんでしょうね、これね。
そう、
うん、
これは結構ダイナミックな方なんですけど、
うん、
もっと細かい、あのなんかもう一枚一枚の花びらが見えるような作品とかもあったりして、
うん、
なんて言うんですかね、なんか作風が一つにとどまらない、
うん、
もう、
うん、
もう縦横無尽にね、
うん、
広がっているっていうのがすごい面白いなっていうのに私は思いまして、
うん、
なんですかね、その幅広さっていうのを驚いたのと、
うん、
なんか普段そのテレビでね、やっぱりあのお笑い芸人としてやられてる木梨憲武さんとまた違う面を見れたなっていうので、
うん、
面白いなって思ったんですけれどもね、
うんうんうんうん、
しかもね、あの、うんびっくりしたのが、
うん、
今回の個展に合わせて、
うん、
あの作った作品とかもあるんですよ、
うん、
だから一番最新のやつで2月12日に完成しましたっていう作品もあって、
あ
そう
なんか めちゃくちゃ出来立てのほやほや。
そうなんですよ、
うん、
だから前回また違うところで見たっていう人も、
うんうん、
あのあれこの作品新しいやつやっていう発見もあるので、
うん、
一回見に行ったことある方でも多分また楽しめると思うんですよ、
うん、
はい、そういう配置とかもまた全然違いますしね。
そういうのもだから考えてはるんやろうね。
そう、
飽きさせへんというか、
多分それはねもう全部計算づくされてるんやと思いますね。
なるほど、ソロ版づくやね
ソロ版づくやと思いますよ、
うんうん、
でもなんかね、あの木梨さんはあのこういう作品を作るにあたって、
うん、
一切悲しさを表現するような作品は作らないっていうのを決めてるみたいで、
ほうほうほう、
それのおっしゃる通りですごいなんか見てるとなんか、
う
ん、
明るいの。
そうなんですよ、色も明るいし、やっぱパンと訴えかけてくるものが、
うん、
なんかはなんでしょう、気分が上がるというか、
うん、
そういうものばっかりなんで、
うん、
もう見終わった後にはなんかすごいいろんな情報があるから若干の心地よい疲れとなんか華やかな気持ちになるっていう、そんな展覧会になってたなって思ったのでね、
うん、
ぜひ私ちょっとおすすめしたいと思うんです、
はい、これ今パンフレット見せてもらってたら作品が、
はい、
映像オブジェなど約200点もあるの。
そう、
結構ボリュームあるやね。
そうなんですよ、もうね、だからもういっぱい見てもこんなんもあるこんなんもあるみたいな、
うんうんうん、
いろんなもの見れますし、本当に飽きることない、うん、
はい、
もうお腹いっぱいになれる、
うん、
展覧会だと思いますね、
はい、そんな京都文化博物館のやつは何日まで。
はい、こちらですね3月28日まで開催しておりまして、
うん、
チケットが当日ですと一般が、1600円で入ることができます、
うん、はいはい、
ちなみに京都文化博物館は毎週月曜日が休館となっておりますのでご注意ください。
なるほど、
開館時間は朝の10時から夕方の6時までです。
はい、
ぜひあと訪れて行ってみていただきたいなと思います。
はい、
さあ今回は木梨憲武展タイミング瞬間の光のご紹介でした。今回は木梨憲武展京都で行われているね展覧会をご紹介いたしましたけれども、
西上さんはこの憲さんのだけじゃなしに定期的になんかそういう絵画鑑賞といいますか博物館みたいなのはもともと行く癖っていうか趣味はありう人やったの。
そうですね、もともとはなんかなかったんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうなんですか、こういうお仕事するようになってから
この芸能の、
はい、
うんうん、
なんかそうなんですかね、表現の一つでもあるじゃないですか、やっぱ絵画、
もちろんもちろん、
ね、美術っていうのが、
うん、
なのでそういうものを見て、
うん、
なんかこういう視点っていうか、うんうん、っていうのをなんか学びに行きたいなっていう気持ちがすごい強くなって、
うん、
そこから見に行くようになりましたね。
そういうことなんですね、
はい、
あ、それは全然全然素晴らしい 心がけて。
ありがとうございます。
ね、全然いいんじゃないですかね。
そうなんですよ、
ね、なるほど。自分の芸の肥やしというか、
そうそうそう、うん、
視点を広げようと、
そう、うん、なりますし、うん、まあ、あとはネタにもなるなっていうことで ね、 そうね、話のね、
そうね、
はい、うん、なんかどっかで話せたらいいなとかご紹介
で早速話してる。
そうそうそうそうそうそう、まあ、
でも見ていって心打つっていうか、良かったっていうふうに思うところがあったから今日紹介してるってことやもんね。
そうなんですよ。
別に見に行ったところであんまり賞味どうやなって思うところやったら、およそ公の電波に乗せて喋ろうとは思いはれへんもんね。
そうなんですよね、うん、そういうことも結構多々あった経験もあるので、はいはい、まあ、本当に今回のはまあ単純に良かったなって思ったんでね、お話ししたいなと思ったんですけどね。
人間なかなか一つもうこれやっていうふうに自信持って人様に言えることって正味なかなかないのが普通な人生やけれども、
はい、
木梨さんももうもちろんテレビスターお笑いとしては大成功されて、うん、
はい、
若い時は歌なんかも歌っててそれも大ヒットされて、今ね58歳で人生も円熟期になってきてるけども、はい、今度はこういう絵画というか芸術
ね、
すごい人はおるもんですね
本当に。しかも国内だけじゃなく海外にもね、
あ、そう、
出展されてるっていうのがすごいですよね。
いや、次は西上さんの番ですね
おっとあちくしのあちくしの美術も何か出ることがあるのでしょうか、はい、ということで今日の西上真帆のラッキーラジはここまでです。お相手は私西上真帆と、
はい、福本修紀でした。
それではバイバイ。